石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、はい、2月も早いもので後半に入って、ちょっとだけですが暖かい日も増えてきましたね。
そうですね、ちょっとね、花粉も気になる季節だったりもしますけども、松代さんはなんか好きな季節とかあったりしますか？
はい、日本は四季がありますからね。私は冬が大好きなんですよ。
今の季節終わろうとしてますけど、なんで冬が好きなんですか？
私以前北海道に住んでいたことがありまして、北海道って1年の半分は雪に埋もれてるんですけど、その北海道の冬って厳しいんですね、非常に、で真冬に外に出ると鼻の穴の中が凍るんですよ、で凍ってその瞬間息をって思いっきり吸った時のピキっていうのが好きなんです。緊張感と面白さで勝手に楽しんでるんですけど。
じゃあ冬といっても相当寒いとこじゃないとダメってことですね。中途半端な冬じゃダメってことですね。
もう痛いぐらいの寒さが好きです。生ぬるいなんて冬だとは思いません、私は。
そうですか、確かになかなかそれ共感できない感じかもしれない。なんでしょう。
いや、そういう方ね、多分いますよ、少数派ですけど。
いますかね。
いると思うんです。石川さんどうですか、好きな季節。
いや、自分は寒いのは苦手なので、できれば夏とかの方がいいですけどね。
夏、
そうだ、冬のそういった空気感が嫌じゃないですか、その寒い空気感。
なんだろう、その鼻の穴の中が凍るのって冬だけじゃないですか。
もちろん
特別感がありますよ。
え、それで紅葉するんですか、その鼻がピキピキした瞬間に。あ、冬っていいなっていう。
あ、冬だなって思って頑張らなきゃと思いますけど、私は。
それ何を頑張るんですか。
いや、ちゃんと越冬できるように。いや、なんかこれちょっと変ですかね。
いやいいと思いますよね。人それぞれいろんなね、季節の感じ方があったりすると思うので。
そうですね、
ちょっとね、だから同じくそういったことで共感する人をね、ちょっとツイッター上で集めたいなって気がしますけどね。
はい、なかなか共感してくれない石川さん。はい、今週ですが、
今週ですけども、先日行われました au 新商品説明会 4Kids で、国内初となる通話もできる子ども向け腕時計マモリーノウォッチの発表が行われましたけども、開発担当の山下さんをお迎えしたいと思います。山下さんは主婦向けのスマートフォンも担当されていますので、こちらの話も合わせてお聞きしたいと思います。今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お送りしております番組は石川つむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
子どももママも安全で安心な生活を、 au が描くスマホ時代の家族コミュニケーション。 KDDI 株式会社は2月4日ボルテ音声通話に対応した子ども向けウェアラブル端末マモリーノウォッチを3月下旬に発売することを発表しました。国内初となる通話ができる子ども向けの腕時計型端末で、 1.4 インチの TFT 液晶を備え、防犯ブザーといった機能も内蔵されています。本日はマモリーノウォッチの商品企画を担当された KDDI 株式会社プロダクト企画一部グループリーダー山下明子さんをお迎えして、この企画が生まれた経緯などをお伺いしたいと思います。山下さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先日ね、あの au が、まあね、新製品発表会やると、で子ども向け端末を出すということで、はい、まあね、実際に取材に行ってみたら、ね、このマモリーノウォッチだけっていう、はい、このだけのために発表会やるっていうね。 今までねキャリアの発表会ってね何機種も並べてっていう感じですけど、まあすね、だいぶね au 変わってきたので、まあ、その辺ねいろいろとお話をお伺いできればなと思うのでよろしくお願いします。まずまあ今回守りのおうちといった感じで、まあ、本当にこう子ども向けの時計型端末という感じですけども、そもそもこれってどういった経緯で開発されたんですかね。
ちょうど育休を終えて、はい、職場に復帰をした時に
山下さん自身が
私が、はいはい、同世代の子供を育てている、まあ、パパたちもいっぱいいて、はい、妖怪ウォッチ流行ってるよねって言ったところがやっぱ始まってるんですね、はい、子供時計つけるんだよって話から始まって、でまあ本当に話してる中でこれ通信機能ついたらもっと面白いよねっていうところから始まっています。
じゃあ実際その開発スタートしたのって1、2年前とか
2013年、そうですね、また職場復帰して、はい、でも半年後ぐらいにはもう真剣にやってましたね。
へー、その中でどういった機能をつけていくかっていうところがあるんですか。そうですね、企画的には重要なんですか、
はい、やはりその子どもキッズ向けといったところでは、はい、まあ、当社はすでにマモリーノっていう、まあ、商品がありまして、はいはいはい、キッズ携帯のジャンルですね、うん、でも確立されていて、うん、なのでまあこれがある中でウォッチってどうなるんだろうってとこまずやっぱり見極めなきゃいけなくて、でその中でやっぱ自分のそのママ友っていうかママコミュニティにいろいろ聞いたり、はい、まあ、実際こう取材調査とかをしたりして、うこうマモリーノウォッチマモリーノっていう商品そのものに対しても自分たちはもう確立されたもう完成形だと思ってたんですけど、いやまだまだあのこう、まあ、ネガまでいかないんですけれど完璧にこの皆さんの要望にお答えできてないってところが分かって、でウォッチだったらいけるかなみたいなところから始まりましたね。
マモリーノ自身も結構歴史もありますし、
そうです、ね、
機種もいくつも出たりしますけども、やはりまああれで取り切れてない層っていうのがあったりするってことなんですか。
そうですね、実際こうママたちの話を聞いていくと、あの利用シーンが結構限定されるんだよねっていうところがあって、例えばこう遊んでいる途中にやっぱこう置き場に困るというか身につけられないの、やっぱ首前に置いとくと危ないじゃないですか、遊具にこうぶつかったり絡まったりしていうのと、まあ、実際なので首周りにつけられないとなるとカバンの中に入れるような形になると思うんですけど、遊んでる時カバンはやっぱベンチに置いてあったりっていうので、連絡取ろうとっても取れないよねとかいう話が結構聞こえてきまして、やっぱ身につけてたらいいんじゃないかっていうふうに思いました。
なるほど、実際その子供にけど腕につけさせるってね、なかなか大変だったりするんじゃないですかね。 そうですね、はい、その辺それをこう克服するためになんか工夫したポイントってあったりするんですか。
子供自らがつけたいって思ってもらえないと逆にこう、まあ、まあ親のストレスって増えるだけになってしまうかなと思って、いかにその子供が楽しいと思ってもらえるかっていうところはやっぱすごい企画練りました。まあ、実際は妖怪ウォッチがあったので、はい、こう時計っていったところに関するこの障壁っていうのは、まあ、下がってたっていうのはありますね。
あのまあね、他社でも時計型ってあったりしますけど、でそんな中での差別化っていうとやっぱり通話機能だったりするんですか。
そうですね、あの、まあ、当社もともと最初からやっぱ通話機能は必要だという前提で、まあ、ものづくりものの企画検討を進めてたんですけど、はい、まあ、途中からこう通話機能がないものが先に出てしまって、やっぱあのメンバーはあたふたしますね。ただもともと自分たちがこうママとか、まあ、子供とかいろいろ聞いている中でやっぱ通話機能を外しちゃいけないと思ってたので、はい、まあ、一生落ち込みましたけれど、まあ、そこはあの自分たちを信じて、まあ、通話機能が一番重要なんだと言ってめげずに、あの頑張ろうって進めました。
通話機能あった方がすぐ子供を呼び出せるっていうところで言うと強かったりするんですよね。
そうです、親から見たらそうですし、やっぱ子供から見たらこう腕時計でこう話せるってロマンじゃないですか。もう自分が子供だった時にそんなのあったらもう絶対楽しかっただろうなと思ったんで、で自分もこう子供がこうやって話しているこの腕をこう口元に近づけて話している姿を想像しただけでなんか胸がキュンキュンきて、だからもう絶対これは実現したいなって思いました。
けどこの大きさでやっぱり通話機能を入れ込むって結構大変なことなんじゃないですか。
そうなんですよね、やっぱりあのアンテナをやっぱりここ入れなきゃいけないので、でかつこう音声をこうハウリングを起こさずにやるって結構技術的にはしんどくて、何度もこうサイズを大きくしようとか形を四角にしようとか、まあ、何度も何度もこうやったんですけど、その子供が使うといった上でのサイズ感、あと形やっぱ丸くないと壊れやすくなってしまうとかいうところもあって、開発に期間が要したっていうところはあります。
松代さん触ってみてどうですか。
いや私の時代は妖怪ウォッチはなかったですけど、うん、ただやはり漫画でこうなんかね外部と通信する姿ちょっと憧れましたし、
なんか特撮系
のね、そうですよ、なんか腕時計をするっていうのがなんかちょっと大人な気分を味わえた覚えがあったので、いいなと思いますね。
ね、これで防水でもあったりするんですね。
そうですね、防水対象劇は、はい、対人もですね、やっぱ砂場で遊ぶことも考慮して、
これ狙ってる年齢層的にはどれぐらいになるんですか、子供と言いつつも、
はい、未就学児からターゲットにしたいなというのはありまして、はい、やはりあの4歳5歳ぐらいからちょっと習い事行くような子が増えてきますので、その辺からターゲットにできるんじゃないかなという意味で、誰でも使えるようなインターフェースっていうのは工夫しました。
ね、これってタッチパネルもなっていて操作をしつつキャラクターも出てくるといった感じで、かなり楽しい感じですよね。
ありがとうございます。
一応文字も打てないことはない、
ね、そうですね、あの一応大人の指でもなんとか、子供だったらもうちょっと打ちやすいと思いますけど、小さい画面集中してこう触るっていったところに関して親のこうちょっとネガがありましたので、基本やっぱ低ゲームで簡単にそんなに画面を凝視することなく使えるようにというところを配慮しました。
そうですよね、あんまりねちっちゃい画面を見続けるっていうのはあんまり、
そうですね、親としてはちょっと ね、はい、
ね、あと歩きながら使っちゃいけないような機能もあったりするんですよね。はい、
こう歩きながら操作してると歩きスマホ防止ならぬ、ね、さ歩きウォッチ、
歩きウォッチ防止機能
辛いんですけど、
特に子供はね集中力がね、
そうなんですよね、それでこう事故に巻き込まれたりとかっていうのがあったんで、はい、そこは操作を止めるようにしてます。
あとあれですよね、その親がスマートフォンにアプリ入れるといろいろと
そうなんです
できるって感じですよね。
そうなんですね、子供に関する連絡取る機能を全部こうまとめたアプリで提供してまして、それも非常にこう UI が分かりやすいので、感覚的に使いこなせるようにといったところを配慮しました。
で料金的には月額998円で持てる、
はい、大変お安く、はい、設定をさせていただきました。でも込み込みですので通話料も SMS も、
はい、ですよね。これまあ発表されて、はい、まだね発売はされてないと思いますけど、はい、ネットとかの反響どうですか？
そうですね、想像以上に評判がいいというのと、あと個人的にすごい嬉しいなと思ったのが、はい、このママ友たちにもこういった商品が出るっていうのが伝わっていて、結構彼女たちってその自ら新機種の情報を集めたりとかはしないんですけれど、まあ、多くのメディアに取り上げていただいたり、まあ、テレビでもやっていただいたっていうのもあるんでしょうけど、なんか出るんだねとかこれどうなのっていうのをやっぱ聞いてきてくれるって言ったところで、まあ、親の興味を誘ってるなっていうところは嬉しいですね。
そのまあ本当に今回子ども向けっていうところで相当こうね焦点絞ってますけど、だいぶ au としてはそういう商品開発になってきてるっていう感じなんですか？
そうですね、やはりスマホに関しては同質化がもう避けられないっていうところもありまして、まあ、それはそれでやりつつも、とは言ってもやはりその個人のお客様、そのセグメントっていう我々呼んでますけれど、はい、それぞれやっぱ特性がありますので、そういったところにお応えする商品群っていうのはあってもいいかなと考えています。
そうですよね。あとあれですよね、これ面白いのがアップグレードプログラムがあったりもするんですよね。
あ、そうなんです。ですので我々ジュニア、まあ、向けにスマートフォンミライエっていうのを出してますけど、はい、まあ、仮にそういったお子さんが大きくなられて機種変更したいなってなった時にもお得にするようなことができます。
ですよね、だからこれで一番最初デビューして
そんな、ね、そんな事業者目線なこと、
いやいやいや、
まあ、そうですね、
ちゃんと流れ
早いうちにね、早いうちにね、いや別にそれはまあそういうのもありますね。
あとあれですよね、確かこの端末って、はい、お兄ちゃんが弟に渡してもいいような感じもするんですよね。
そうですね、はい、
そうですか、
そうなんです。実際守りのとかそういう風な使い方されたりしてて、まあ、そういったことは考慮してます、
ね、だからやっぱりね契約体系もね大人向けとはちょっと違うというか、子どものことを考えて作られてるんだなっていうところね、
入り口を浅く
ですよね、知ってるって感じですね、
はい、うま
いな、いやいやいや非常にね、セグメント分けで言うとね、本当に今までで言うとシニア向けが盛り上がっていて、ね、富士通がねそういっぱい、
そうですね、
楽々スマホで強かったりってする中で、ね、子供向けってなかなかまだなんか、ね、あったとしてもそんなに注目されてない中で、ね、まあ、こういった取り組みっていうのもねこれから出てくるのかなっていう気がしますね。はい、そしてもう一つ山下さんは主婦向けスマホの開発にも携わっているということで、松野さんお願いします。
はい、 KDDI は昨年12月 au 発表会 for ママを開催。子育て中の女性をターゲットにした Android スマホリグのラフレを京セラより発売しました。ハンドソープで洗えることが特徴で、濡れた手でもタッチできるパネルを使用しているため、お風呂や料理中もストレスなく操作ができるということです。 KDDI は選べる自由 au をキーワードに、小学校低学年向けにマモリーノ、高学年向けにミライエ、シニア向けにベーシオとそれぞれにブランドを投入しており、このラフレは子育て中の主婦をターゲットにしたスマホとしてユーザー層を開拓する狙いです。
はい、こちらの端末はまあどういった意図があって開発されたんですか？最初
まあ同質化、機能的にもこうなかなか進化しない中で、はい、まあ、進化の方向性でカメラのスペックとか、CPU がどうなったとかっていう方向に行きがちなんですけれど、なんかもうちょっとこう生活に密着したところで何かできないかねっていうのは、もともとの発想です。で、我々じゃあ実はメーカーさんに対しても何かないのっていうのをこう話している中で、はい、やっぱ防水性能をもうちょっと高められるかもっていう話があって、まあ冗談でこう洗えたらねみたいな、そしたらちゃんとこう洗えるような機構をこうご提案いただいて、でも実は最初子ども向けでご提案いただいたんです、
ね。はい、
やっぱ子供の方がまあ汚しやすいしっていうのをいただいたんですけれど、まあ実際その私 の, その子育てのやっぱ経験もあって、どうしてもやっぱこう子供がこう口にくわえてしまうって言ったところがすごいこうあったん で, でとてもこう身の回りのものを清潔にしてたんですね。やっぱこれターゲットママにしたらどうかねっていうところでいろいろ盛り上がってったっていうところになります。
なるほどね。ね、そのプレゼンテーションの時にも多分言われてたと思うんですけど、ファンデーションが非常にその画面につくとっていうところがね、女性は気になるって話をされていて、そうなん
この溝ね、
はい、っていうところで、まあね、洗えるといいよねっていうところも一つあると、ね、
結構綺麗に見られがちで、案外スマホ汚いんですよねところは結構みんな言ってたんで、これ別に子育て中の人だけじゃなくても一般的に結構潜在的なニーズあるんじゃないかって言ったところから始まりました。
やっぱり防水スマホと言いつつもハンドソープで洗えるって相当難しい技術だったりもするんですよね。
そうですね、技術的には防水の延長なんですけれども、はい、ちょっと機構を見直して防水性能を高めるために一体成形にしたり、あと仮に水が入っても水抜きがしやすいような機構にしたりっていうところで工夫してます。
で、昔だから防水スマホとか出始めた頃にね、石鹸で洗うなってよく言われてて、
そうです
ね、要はその、ね、石鹸のそのぬるぬるがこうどんどん入っていくみたいな感じ。
そうなんです、水よりもこう浸透性が高いんです
ね、うん、っていうところで防水だけでもそういったことはしちゃいけないよって言われてたのが、まあね、それができるようになってるっていうところ、ね、
そうなんですね、うん、で、まあ、そのハンドソープに洗えるってところに追求していったら温水もいけるようになったっていうところですね。
あれですよね、ハンドソープと言いつつも、まあ、石鹸は無理だったりとか、
そうなんですよね、
普通の液体状のやつをこう、
はい、泡立てて
泡立つのは NG とかっていう、はい、ちょっとね、いろいろと細かかった
り、そうなんですよ、石鹸はそうなんです、やっぱちょっとこう不純物が入ったりしてるので、ダメってわけじゃなくて、やっぱ性能担保できないっていう言い方させていただいてるんですけど、ハンドソープは泡立てて使ったものに関してはやっぱり2000回こうやって検証してもう全然問題ないってところができてるので、まずはそこで、はい、
キャリアとメーカーとしてはできるだけやらないでねっていう感じだけど、
はい、ね、
まあ、一般ユーザーとしてはまあね多少はまあ良かったりもするのかなっていう感じですよね。これ実際反響どうですか？もうこれはもう発売されてますよね。
これは、はい、発売させていただいて、はい、想定外だったのが案外男性も購入いただいてるっていうところなんですね。本当に想定外でして、やっぱりこうスマホを潜在的にちょっと汚いと思ってた人って結構いたんだなって本当に思いましたね。
そうですよね、やっぱりね、男性もね、洗いたいと思う時あるだろうし
多分常に洗いたいと思ってるわけだからいざとなったら洗えるっていうところでこう背中を一押ししてるんじゃないかなとは思うんですけど、実際洗うとピッ カピカになるんですよ。やっぱこう拭くのとはわけ違うんですね。本当なんかもっとピッカピカになるのでちょっとあの期待以上の出来ですね。
まあでも洗えるのもそうですけど、例えば水仕事されてる方とかも絶対いいですよね。
そうなんです。
男性女
性
問わず。
いや絶対魚屋さんにいいなと思ってて、ね、魚屋さん絶対臭くなるんじゃないですか。生臭くなるから
触るかな。
いやほらよく見ると街中とかいろんなところ見ると、リモコンとかもラップ巻いて、はいはい、防水とか綺麗に従ってる人いるじゃないですか、ね、っていう多分ニーズはあるんですよ。
そうなんです。
スマートフォンはラップ巻けないけど、けどいつでも汚れていいとか洗えるっていうニーズは結構あるような気がしてて、
そうなんですよね。
これじゃあ他ね、今は今回まあ一応ねあくまで表向きはママ向きだったりしますけど、将来的にはいろんな機種にも対応したりするんですかね。
そうですね、まあ、技術的にはできるということは分かっているので、やろうと思ったらできるんでしょうけれど、またこれ全部なってっちゃうとね、どうしつかですからね。
そうですね、
どうでしょうね、どう思いますか。
ね、いやだからあれですよ ね、その要は洗える機構にしたことで、充電の端子が負担になっちゃって、蓋を開け閉めしないと充電できないっていうところもあったりするっていうところが、
そう、やっぱ次の機種何かを進化させたいので、やっぱここですよね。このキャップレス防水でなんとかならないかなっていうのは今ちょっとチャレンジし始めてますけど、
いやー、
難しいですね。
難しそうな気がする。
キャップのは大きいですよね。
そうですよね。
今後これって、ね、今回そのママ向けスマホが出て、はい、一方で子供向けって言って、はい、他にも今後いろんなセグメントを分けた商品っていうのが出てきたりするってことなんですかね。
そうですね、やはりより多くのお客様にこうリーチしたいなっていうのがあるので、小さ細分化していけばいくほどどんどん小さくなっていくじゃないですか。ものづくりの観点ではやっぱ結構きつくて、ただなんか何かをやっぱしていきたいなって思ってますね。
けどこの手の商品の方が面白かったりはするんじゃないですか。なんでしょう、今ハイスペックな路線ってもうね、iPhone がほぼがっつり持っていって、あんまりその日本のキャリアとかメーカーがやれるところって、戦えるところってすごく限られてるというか、ね、まあ、あとはブランドの勝負でしかなかったりするので、そういった面からするとなんかこういった本当に日本人の生活に合ったものを日本のメーカーと日本のキャリアが作るっていう方が、なんか非常にユーザーにとってはいいのかなっていう気がするんですけど、
ありがとうございます。やっぱ我々その毎月こう契約していただいているお客様っていうベースがあるので、メーカーさんよりもお客様にちょっと近いところがあると思うんですよね、なのでよりそのニーズとかをちゃんと聞いて、まあレアじゃないけど、まあ、よりその潜在的なところになんかこうアプローチしていきたいなとは思ってます。
そうそうね、あとね、おそらく一回スマートフォン使ってみるとそのスマートフォンのこう不満点とかあったりすると思うんですよ。防水じゃないとね、防水じゃないスマートフォンだったらそうと思うし、っていうところで言うと一度使った人とかがこういったスマホがあるんだとかで気づくと、またね違ったスマートフォンのね、あの選び方になるのかなっていう気もしますね。
そうだといいんですけど、はい。
あとラフレに関してはこれってラフレ専用ってわけじゃないんですけど、アヒル型のお風呂スタンドみたいなのもあったりするんですよね。
これそうなんですよ、案外売れてるんですよ、案外っていうのもダメですね。いやなんか、そうなんですよ、これびっくりですよ。
なんかね、そのアヒル型のちょっと大きめなやつでスマートフォン乗せられる、
はい、そうなんですよ、
バスタブによく浮いてる、
そうなプカプカ、しかも結構大きいんですね、
スマートフォンが
乗っかってるぐらいですからね、嬉しい反響でして、やっぱお風呂でくつろいで何かを見たいってあるんでしょうねって思いました。
そのまま浮かせ
浮かして、そうプカプカ浮かしながら、まあなんかこう動画見たりってしてるのかなと思うんですけれど、一応ラフレだったら濡れた手でも温水でも大丈夫ですので、まあ、仮にひっくり返りませんが、アヒルがひっくり返っても、仮にひっくり返っても大丈夫。
そうですよね、その防水スマートフォン数あれど、ね、濡れた手で操作できるっていうのも意外と少なかったりもしますよね。
そうなんですよ、なので、まあ、本当に私なんかやっぱり料理するときはもう結構レシピをスマホで見たりしてるんですけど、やっぱこう下を見たいんですよね、こう続きを見たいときにいちいち手拭いてこう下見てっていうのを下が結構繰り返す っていうのはもう本当に便利になったと思いますね。
ですよね。
いちいち拭かないでいいし、まあ、仮に汚れた手で触っても洗えるし、結構便利になって、その一連の、ね、流れはすごいいいなって気に入ってるんですよね。
なんかずっと洗えるスマホだけが一人歩きしてたからどんなだろうと思いましたけど、実際蓋開けてみたらこういうことなんだっていう、
ま
あ、
そう見ておくれよ、普通のスマホですよ。
そうそうそう、ね、だって今後ねやっぱり料理作ろうと思ったらね、タブレットの方が見やすいからね、タブレットも洗えた方がいいとかって話になって
きますね。なんか広げたい感じですね。
そうそう
ね、
だってお風呂で、ね、動画を見るのもね、
まあ、タブレットの方がね、
の方がいいかなっていう気がするので、多分いろんな展開があるのかな
っていう、期待です、
はい、
あ本当ですか、
嬉しいですか。タブレットキッチンで使う、
あ料理ですか、はい、あやっぱり ね、
それラップ巻くんじゃなくて
洗えた方がいいっていう、ま
あそうですか、
どうですよ、
ぜひ洗えるような
洗えるタブレット、
はい、
なるほど、
はい、最後に何か山下さんリスナーに語っておきたいことってあったりしますか。
そうですね、まあ、今2商品ご紹介させていただきましたけれども、au って結構こういう取り組みやりやすいというかやらせてくれる会社なんですね、はい、ちょっと面白い商品出せてるかなと思っていて、なので、まあ、皆さんも今後期待いただければなって思います。
なるほど、わかりました。山下さんありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは KDDI 株式会社山下明子さんでした。以上特集、子どももママも安全で安心な生活を、au が描くスマホ時代の家族コミュニケーションでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はいね、まあ子供向け腕時計端末、さらにはね、まあ、主婦向けスマホといった感じでね、
はい、
お話いろいろお伺いしましたけど、一番びっくりしたのはね、お風呂に浮くアヒルがめっちゃ売れてるっていう衝撃の事実が分かったっていうことですね。
そこが一番インパクトに残っちゃいました最後。
そうですね、そんなに売れてるもんなのかっていうところだったりしますし、
はいはい、
みんなねやっぱりお風呂でスマートフォン見てんだなっていうところですよ。
あなるほどね。
ねっていうとこで言うと、まだまだねやっぱりお風呂用スマホみたいなものもあってもいいのかなっていう気はしますよ、
うん、今まで無理だと思っていた、一般的に無理だと思っていたところにこうね隙間に入っていくっていうのは面白いですよね。
うん、そうですね。だからね、これからはもうねスマートフォンね隙間産業になっていくのかなっていう、そんな気もしますね。はい、はい、
さて番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組宛てメールフォーム、またはツイッターで投稿してください。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
はい、来週ですけども、まあ、現在スペインバルセロナで開催されている、世界最大の携帯電話関連見本市モバイルワールドコングレスの模様をお届けしたいと思います。現在ね私取材に行ってることになってますので、
はい、
ね、いろいろと新製品情報を合わせて来週お伝えしたいと思います。
はい、海外取材気をつけて行ってきてください。
はい、
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。パト